マイク入っておりませんでした。
あ、そう。
はい、日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。バンバ鉄平です。
そうです。
さあ、というわけで始まりました JOBBB も696ということで、あと1回で、お、すごいですね。もう700回目、あ、じゃあ、あと3回か。うん、ちょっとね、最近ね、算数がおかしくなってるんですけど、もうそろそろ700回目ということなんですけど、696ということで、今日もね、楽しい放送になると思いますんで、ふみおくん。
はい。
楽しみましょう。
はい、行きましょう。
そして、リスナーさんも最後までよろしくお願いします。
一緒に楽しみましょう。
はい、ただいまの室内気温が 24.3 度ということで、昨日の夜からちょっとひんやりしてる感じはするんですけど、ね、まあその前までは、ついにあの梅雨入りということで ね、ちょっと耳を疑うような情報が入ってきまして、僕はあの、先々週かな、高知四万十支局、
はいはいはい、
ね、あの、あこの、三島、昭和町の三島キャンプ場からお送りしたんですけど、で、あの時になんかすごい変な天気で、
もう
5月1日からずっとなんか雨降ったり風降ったりしてて、僕はもうあれ梅雨ちゃうかなってちょっと冗談で言ってたら、どうもそれのなんか前触れやったみたいで、そっから1週間2週間ぐらいで、まあ四国ももちろんそうですし、九州も中国地方も、
この辺りもね、
大阪、関西も近畿もですね、梅雨入りしたということで、なんか普段よりも20日ぐらい早いと、例年より。
まあ季節がもうはっきりしましたね。
どうなっとるんやとね。
梅雨は梅雨、どか雨やということで、はい、ひどい雨も降りました。この辺り雨の少ないところなんですけどね。
文雄くんがね、昔、はい、あのアルジェリアかどっかのジャングルに、
はいはいはい、
あのマウンテンゴリラを探しに行った、
はいはい、アルジェリアじゃなくてアフリカのですね、
アフリカ、
あれはコンゴの方でしたね。
で、あの時
ザイールとは近いでしたね、
はい、まあ、あれもジャングルやから、
はいはいはい、
もしかしたら今の日本みたいな、まあまあもっと降ってたかもしれないですけど、はいはいはい、まあ、いわゆる高温多湿で
ものすごいです。
まあ日本もそれに近づいたかなということで、あの古き良き日本の四季はどこに行ったんだと、
あーねー、
はい、今考えておりますが、
まあ、まあそういうこと言いたなるぐらいの激変ですよね。
そうですね、
はいはい
はい、なんであの僕らもちょっとびっくりしてるんですけど、
はい、
まあそんな梅雨をですね、ぶっ飛ばすような内容にしていきますんで、
はい
はい、今日も行きましょう。
そうですね、
はい、
いい話題がどんどん出てまいります、
は
い、
でね、あの、まあ、僕らの1週間の動きを紹介するんですけど、もうこれすでにね YouTube の番チャンネルで、公開してるんで皆さんご存知かもしれないんですけど、
やってますね、はいはい
はい、私鉄平ですね、
はい、
面白いものを近所の山に取りに行きました、
うん、ね、
はい、あの池田のさつき山、
近所の山中がいいですわね。
そうですね、
あの山にこんなもん取りに行く人は少ないと思いますが、はい、
もうね、
は
い、いろんなところが、うん、もう駐車場もあの閉鎖、
はい、
施設も閉鎖、
あ、そうです ね、
密避けるっていうので、はいはいはい、あの行けなくて、
はい、
で池田の方もさつき山動物園が今閉園してるし、
ね、あれ大きいですね、
はい、であと博物館とか、
ね、
あの体育館とか、
はいはい
はい、なんか駐車場がねずっと満車って書いてたんで、あ、人いっぱい来てんのかなと思ったら、どうもそうじゃなくて、使えないという意味のなんか満車みたいですね。
ちょっと困るような表現やわね。
そうですね、うん、まあ、そんな感じでですね、うん、いろんなところに遊びに行けない中ですね、
はい、
まあ、やっぱり山に行くんやったら誰にも迷惑かけないかなということで、
うん、
ね、私鉄平と妻のつぐみ2人で、
はい、
さつき山に行ってきまして、
はい、
まあ、これからその話題に入るんですけど、うん、これを撮ってきました。
ねえ、面白いもんですね。
はい、
ちょっと印鑑みたいに見えますね、メノウの。
そうですね、
うんうん、
まあ、琥珀色の
いいもんですね。
結構あの固めで、なんか叩いてみましょうか。これ、
どうどうどう、
ナイフがあるんで、ナイフ叩いてみますね。
それよちゃんのナイフだね、はい、ね、かなり硬い、密な感じやね、それこそ、
はい、うん、これ何かというと、
うん、
松ヤニでございます、
うんうん、
松ヤニを含んだ、
うん、
まあ、松の枝。
あ、そうやね、
これ英語でね、
うん、
英語でというか、
うん、
英語かどうかわからないんですけど、うんうん、日本ではファットウッドという、
うんうん、僕それ全然その名前知らなかったね、
はい、言い方呼び方をされてるようで、
うんうんうんうん、
でなんで僕これを知ったかっていうと、
うん、
そのさっきちょっと話題に出た四国四万十支局、
うんうん、
テントを張ってね、うん、ラジオ配信したんですけど、
うん、
あの時に地元の方に教えてもらったんですよ、
うん、
あの四万十川って、
うん、
まあ、鮎釣りが、
うん、
鮎の漁が有名じゃないですか。
まあね、ま
あ、で鮎の漁って、うん、まあ、僕ちょっと見たことないんですけど、ふみおくんは知ってるかな、
う
ん、なんか火を焚いて、
う
ん、なんかその日に集まってくる、
う
ん、なんか鮎を取ったりとか、
うん、
なんか、まあ、そういう漁もあるらしいんですよ、
ね、まあ、鵜飼もそんな感じやな、鮎もあれも取り、いろんなも取りますけどね、
まあ、それは
言うたら
川の漁師さん、
川漁師の伝統漁法、
はい、であと、はい、山の漁師さんもやっぱり火使うじゃないですか、
うん、あ、そうです
よ、ね、でその人たちが、
うん、
なんか自慢のこの松ヤニ、
うん、
ファットウッドを、
うん、
まあ、いっぱい持ってるんですよっていう話を地元の方に聞いて、
島のとこは今でも漁師さんやはるからね。
そうそう、うんうん、で、あ、そんなおもろいもんがあるんやっていうのが、まあ、実はこのファットウッドとの出会いで
知ったんやね。
知りました。高知県で知りまして、大阪から500キロ近く離れた高知県で知りまして、でそれやったらまあ取りに行ったろうかなっていうことで、まあ、いつかチャンスないかなと思ったら、5月の15日の土曜日、うんうん、あの大阪もあの緊急事態宣言が出てなかなか遊びに行くとこがなかって、はいはい、あ、これやったらちょっと俺もせっかくやから近所の山に取りに行こうかなと思って、うんうん、まあ、一応ホームページで調べて、さつき山ドライブウェイちゃんと空いとるなと、
ああ空いてるかどうかを調べて、はい、
駐車場もちゃんと空いとるなということが分かったんで、おいおいおいおい、車で行ってきまして、うん、
なるほど。
で、あ、まあ、詳しくは YouTube の番チャンネル見てほしいんですけど、まあ、無事ファットウッド、まあ、いわゆる松の枝に松ヤニが染み込んで、琥珀色になった、うんうんうん、それを採取することができて、
そういう情報も向こうでもらったわけ。
もらいましたね、
あの講師の地元の方に、
はい、いやっていうかね、あのどこにあるとか、うん、そもそもその僕に情報を教えてくれた人はその話を聞いただけで、ああの自分では取ってなかったらしいんですよね、
うん、あ、こんな重いもんがあるでと。
そう、
なるほど。
いや、それやったら絶対高知にあんねやったら大阪にある
なと、まあ、
しかも松ですからね。
あ、なるほど。
で持って帰って、うん、今実はこれはね、今ここに、うん、削り出す前のこのファットウッドがありまして、
直径1センチ5ミリぐらいの枝かな、それ。
そうですね、うんうん、でちょっとこれ長めなんですけど、
ね、
はい、長めの枝、これがまだあの表皮というか皮を削ってない状態ですね。
あ、まあ、上の皮はないね。
そうですね、
鱗みたいな、
ね、上の皮はね、もう現地で取ったんですよ。
まあ、そりゃそうやね、
上の皮持ってきたらちょっと家の中ボロボロになりますんで。
なるほど。
あ、すごいんですよね、まあ、虫入ってたりとか、うんうん、ムカデ入ってたりとか、
まあ ね、
まあ、やっぱりあの木ってほんまにいろんな動物の役に立ってるなと思ったんですけど、
ね、
ま
あ、しかも枯れ木やからね、落ちた枝やからね。
そう、常にも死んでる松ですからね、うん、皆さん、
いわゆる生きてる木を切ったわけではない。
そうです、そうです、
落ちてる木を拾った、
はい、でそれを現地である程度外の火を、外の皮をあの分解して削って、で家持って帰って、最終的に、まあ、ここでナイフが出てくるんですけど、このナイフでちょっとやってみましょうか。こんな感じで削り出すわけです。
なるほど、ちょっと鉛筆削ってるみたいな感じやね。
おお、これ硬いですね。
結構硬いね、
はい、
うん、
こんな感じ。
ああ、まだ表皮の中の表皮をもっと削るわけね。
そうです、
ね、
でこうやって
芯を出すわけ。
ちょっと削っていきますね、
ね、
同じ場所、まあ、鉛筆の芯削ってるみたいな感じなんですけど、
太い鉛筆のね、芯を削ってる感じやね、はい、
そしたらですね、ちょっと今、
うん、
ライブで、ライブというか、収録しながら、
カスが出てまいりました、
はい、うん、あ、これはあれやな、
うん、
あんまりいい、
あ、そう、
ファットウッドじゃないっすね、
うん、まああることあるね、こっちから見ててもね、真ん中になんかピカッと光ったとこあるからね、
はい、もうすでに削り出してるやつと比較しても分かると思うんですけど、
ね、うんうん、
色が全然違うでしょ。
色ちゃうね。
だから今削り出したやつは
普通の木の枝の色やね、は
い、あんまり松ヤニが染み込んでないんですよ。はい、だからそんなにいいやつじゃないですね。
あ、なるほどね、はい、まあ絵もあるも当たりがあるわけ、それも、
はい、で、なんで僕はこんなものを、うん、まあ、求めたかっていうと、これはあのアウトドアに関係してて、
まあまあ、今結局いろんなところで、
はい、この
テントを
ファットウッドって
張ったりしてるから
着火剤になるんですよ。
あ、なるほど。
バーベキューしたりとか、
なるほど、
あ、焚き火したりする
とか、なるほど、
まあ、着火剤ですね。
なるほど。
で着火剤ってあのコーナーとかあのホームセンターってよう売ってるんですけど、まあまあええ値段するんですよ。
あ、そう、
まあまあ何百円かするから、あれをやっぱり毎回使ってたらそれだけで、ね、うん、お金飛んでいくんで、うん、まあ、それとやっぱり、ね、こういうやつって完全天然由来やから、
う
ん、地球環境への影響も少ないかなと思って、
ね、う
ん、で取ってきまして、
うん、
で家で毎日毎日せっせとせっせと、
うん、削ってた
ね、1本ずつ削って、
うん、
でそれを、まあ、今皆さんにご紹介しているというわけなんですけど、うんうん、これがですね、うん、あのじゃあ実際に火つくんかどうかっていうのは皆さん気になりますよね、
うん、まあ、そこまで聞いたらね、
でそのね、火をつけた動画がありますんで、
うん、
ちょっとそちら、まあ、音も含めてなんですけど、
う
ん、ちょっと聞いてください。
はい、聞きましょう。
マイク近づけますね、
うん、
これですね、
どうぞどうぞ、
はい、うん、これ今マグネシウムマッチで火をつけてます。火花ですね。
よう飛ぶな、
はい、
はい、あ、ついた。
これでつきました。
早いね、削りカスにつけてるわけね。
そう、ファットウッドの削りカスにまずは火を引火させて、
うんうん、
でそこでできた炎に
こ
の筒のファットウッド、枝のファットウッドですね、近づけると、
なるほど、
あそこ閉めてくる。
それは徐々にですね、
うんうんうん、
この枝の中に入ってる松ヤニが外に出てきて、
でそのあったまって、
そうで、その松ヤニに
換気扇つけて
引火します。
火がつく、
はい、でこの時は、うん、あの予想以上に火がついたんで、 まあ、今ちょっとつぐみの声もしましたけど、僕は持ってるんですよね、これファットウッ
ド。あ、なるほど、
はい、こんな感じで。
あれも出てくるね、もうこの本体も長い売れ日の火柱が上がっとるね。ちょっと怖いね、家の中でやると。
そうですね、だからちょっと室内でやるときは、うん、絶対にあの水を用意しておいてほしいなと。まあ、そうやね、ほんまやね、思いますね。
消火の道具を置いておいた方がいいね、万が一のことがあると。
で、これを、うん、焚き火するときとかに、うん、あんまり大量に入れると、うん、これ松ヤニなんで、すすがすごいんですよね。うんうん、
なるほど。
だから例えば鍋とか夜間とか、
黒毛になるね、
もうすごいですね。
お尻がね、
すごいすすがついて、まあすぐ拭いたら取れるんですけど、それでもやっぱりこの油分を含んだヤニやから、
う
ん、
そうやね。
まあタバコもそうですけど、
そうやね、
室内とか、まあ、室内でこれでね、焚き火する人は多分いないと思いますけど、まあ、やっぱりいろんな調理器具につくとそれだけ取れにくいというので、ま
あ、ヤニチンはそういう性質があるからね。
そうですね、だからさっきみたいに、このファットウッドの松のこの松ヤニの含んだ枝をですね、このここの、ナイフとかでちょっとこう削って、
なるほど、
ちょっと小さく削って、まあ、その小さく削ったクズをいっぱい出して、でそこに、まあ、こういうファイアースティールって言いますか、
まあまあ、それも面白いと
思うよね、はい、このマグネシウムマッチね、
はいはいはいはい、
でこれでこれを削って、はい、まあ、火花を散らして、でそのクズに引火させて、でそこに、うん、まあ、さらに薪とかを引火させるっていう感じで、まあ、あくまでも着火剤なんで、これ自身を燃やすと、うん、まあ、バーベキューとか焚き火ではすすが多くなりすぎるんで、ちょっとしんどいかなと。
な、
まあ、別に燃えないことはないんで、まあ、僕がちょっと面白い利用法を考えたのは、これをろうそく立てに立てたら、松屋のろうそくができるのかなと思って。
まあ、そういうのも実際あるような、
あるみたいですね。
まあ、字を引いてましたら松屋のろうそくっていうのが出てきたもんね、
はい、なんかかなり歴史が古いみたい
で、ね、
平安時代ぐらいまでこの松屋のろうそくはなんか遡って、さらにその前のなんか奈良時代ぐらいは蜜蝋が中国から輸入されて、
あ、
はいはい、まあ、ろうそくの歴史っていうのは本当になんか
面白いね、
奥深いみたいで、
こういうもんはね本当おもろいと思う、
はい、長野県にはなんかそう灯火博物館っていうのがあったりとか、まあね、うん、まあ、そういうのもあるみたいなんで、うん、まあ、この松ヤニのおかげで、うん、まあ、強いては高知県の三島キャンプ場のおかげでですね、うん、なんか僕ら の、 そのアウトドア生活がちょっとワンランクアップしたかなというような状況になっております。
な、ね、
うん、
なるほど、
はい、皆さんもよかったらね、
う
ん、まあ、安全な範囲で近所の山に入って、
うん、ね、
まあ、ちょっと地権者の方がいるところはね、またそういうその方に話をするか、まあ、まあ、基本的に多分山 の、 管理者の人はこんなんいらんはずなんで、まあまあまあ普通は多分トラブルないと思うんですけど、はい、山入って松見つけてね、で注意しないとダメなのは、生きてる松だと基本的にファットウッド多分ないんですよ。でないでし、まあ、生きてる松切るのダメなんで、
そらそら、
すでに朽ちて地面にこう落ちた、
うん、枯れ枝やね、
幹というよりかは枝なんですよね。
枝やね、幹は無理やろ。
幹にはね、うん、基本たまらんみたいです、
う
ん、
あ、そう、
今回、まあ、3、4時間ぐらい僕らが経験した中では、うん、幹にはたまらなくて、うん、どっちかというとこう細めの枝にたまるみたいなんで、うん、まあ、その枝をこう、うん、ノコギリ持っていって切って、
うんうんうん、
で断面図ね、明らかにね、うん、色が違うんですよ。
あ、もうめった、またこちらチョコレート色やね、その前の見てたら
この色なんですよ、
うん、そうそうそう、
こっちは燃えた方なんで、ね、これすすがついてる方なんですけど、この反対側見たら、うん、で、
う
ん、匂いが
もう強烈な面白い匂い、
ね、よかった匂い、
いや、もうこれは僕も、うん、この匂いはね、子供の時から僕嗅いでるんですよ。
あ、そうなんですか、
うんうん、まあ、この話時間があったらしますけども、
ええ、
うん、
匂いします
よ、ええ匂いですよね、
は
い、
見た目も匂いも、うん、まあ、明らかに違うから分かると思うんで、うんうん、よかったらちょっとまあ、必要なもんはノコギリと、
うん、
であとはできたら、うん、こういうちょっと小さいナイフがあったら、まあ、現地で軽くこう削り出しして
と、ね、
いうことができますので、
なるほど、
はい、
まあ、切り出しナイフと手やね。
そうですね、
よっちゃんもそれね、先生やった時に技術課程の先生やったんで使ってたんですよ、
ね、昔のナイフはね削りやすいですね。
あ、もうそれね、丈夫やね、
意外とええ値段するんですけど、当時はまだ400円で売ってたみたいですね。
しかもケースがついてるからね、はい、これ本当に教材屋さんが頑張って値段下げてはったんやろな、
多分。そうですね、しかも、多分これまだ消費税ない時代
なるほど
やつなんで、地元の津田三共同で買った。
ああ、でもこの横の文房具屋さん、はい、
文
房具屋さん、
歴史の文房具屋さんです。
そうですね、はい、はい、
よかったらファットウッド松屋にお楽しみください。
なるほど、
はい
はい、で僕言うたのは、そのなんでこの匂い覚えてるか言うたら、子供の時の懐かしい匂いなんですよ。
あ、そうなんですか。
というのは僕がほら、まあ、昭和14年生まれで、
はい、
まあ、第二次世界大戦中か太平洋戦争中か、まだ呼び名もはっきり定まってないみたいやけど、要は大戦の、
うんうん、
まあ、始まる直前ぐらいに生まれたわけですよね。
なんか小学校 校1年の時に終わった
んでしたっけ。終わった、先生が終わったんですよ ね、はい、でその小学校の1年生の終わる、まあ、2、3年前からですね、はい、僕は、まあ、琵琶湖の湖岸というか高島市というところで、はい、今テレビでよく話題になってるわね、なんかあの非常にみんな訪ねていったりして水があったりしてという、そこの、ね、砂浜があって萩野浜っていう浜があるんですよ、はいはい、これ湖水浴場っていうか海水やないから湖水という
のは琵琶湖の海水浴場、
うん、そうそうそうそう、その浜にはですね、はい、あのまあ、近くに大見舞子という有名な浜もあるんですけども、うん、松がザーッと植わってるわけですよね。
ああ有名ですね、あそこはね、
有名ですね。その松のところを向いて、うちの僕より年上、6歳年上で残念ながら先行きましたけども、はい、兄貴が、まあ、旧制中学とか高校ぐらいの時だったかな、旧制中学だったかな、うん、まあ、みんなでノコギリ持ってですね松林入っていくわけですよね、はいはい、僕はもう興味深くそれをまあ横で見てたわけですけども、うん、ほなあの軍隊の人が当時は先生に来てはって、陸軍の制服着た人がはじめーって言わはるわけですよ。ほなみんな中学生の諸君がですね、松の木に寄っていって、はいはい、なんと生きてる松のね、このね下から1メートルぐらいのところにですね、はい、傷つけるんですね、タトゥーみたいな感じでこう斜めの傷をこうね、はいはい、両方からつけて、
あちょっと
V 字型にするんです。
ああなるほどね、はいはい、V 字型
とで その V 字型に何本かを入れてずっとこうやって、その V 字型の一番下のところにですね竹の筒を、うん、吊るすんですよね、
はい、
でそこ向いて、まあ、しばらく経つと、松ヤニが出てきて、それがポトンポトンと落ちて、松ヤニがその竹の筒に作ったやつを軍隊がそれをまあ回収して、はい、それを僕聞いたのはゼロ戦かなんかの戦闘機のオイルにしたっていうんかねまあまあそれぐらいもう何にもなかった最後は。もうとにかくガソリンは何がないと、もう鉄がないからお寺のお金とかうちのしばちばで教室したりと、まあ、そういう時代にこの匂いがその松槍の匂いなんですよ。
だからそっちの方がまだ強烈かもしれんな。
そうですね、
言うたら生きてる松でしょ。
だからそれはそ
う、僕のやつもう死んでる松なんで、やっぱ匂いも多分踏み置くのは強烈やったんちゃうかな。
しかしね、匂いの純粋のはこちらがええ匂いやね。もっとやっぱり言ってる松の匂いっていうのは、ね、縛り立てっていうのはね、はい、そんな匂いせえへんねん。これが凝縮されてもう自然の中でかなり縮まってるからね、うん、いい匂いがするんだね。それをね僕ら小根油言ってた、松の根の油言うて。
あなるほどね。
で松の根っていうのは昔から、まあ、あのいわゆるその焚き木にものすごいいいんやね。
あ
油がいっぱいこの小根油を含んでるからやけど、
はいはいはい、
でそれでまあ松が傷ついて自分の傷を治そうと思って樹脂を出して修理する、うん、ために出した油脂を横取りをしてですね、それで戦闘機を飛ばして飛ばそうとしたと。本当に飛んだんかどうか、
まあその雰囲気作りとかもあったんかもしれない
ですね。もちろん竹槍でね、婦人会の人があれ藁人形ついとったんと一緒、そんなもんで米兵がつけるわけもないわな
まあまあその当時のね、
まあまあそれは
ね、状況がようわかるんですけど、うん、なんか僕がだから今の文雄君の話聞いてても、まあ当時のこのさつき山行って撮ってる時も思ったんですけど、うんうん、これ人間で言うと、うん、まあ血液というか、うんうん、なんかリンパ液というか、うんうん、なんかそういうものなんかなと。
ね、
まあ脂肪というか、
なん
というか。
僕はかさぶたみたいな感じしてんけどね。かさぶたの作る材料みたいな。
白血球か赤血球か分かんないですけど。まあ、
そんなのが死んでね、うん。要は樹脂ですわ。
はい。
で、これがまたね、話変わるけど、琥珀に行くわけですよ。
ああ、琥珀ね。
琥珀というのは、まあ、はい、今から何百年、万年か、なんか、ま、何万年前か知らんけども、はいはい、そういう針葉樹が何かで傷ついた時というか、まあ傷ついてそこに樹液が出てくるやんか、
うん、
そこ向いて今もよう松の樹液とかいろんな樹液に虫が集まっとるやろ、
うん、
ああいう虫がですねその樹液に足を取られて、うん、樹液の中に取り込まれてしまうわけやね、
うん、
でそれがまあ言うてみたらずっと、化石になって残ったのが琥珀で、中に蚊が入っとって、うん、ジュラシックパークの映画ができたとか。
ああ、そこまで繋がるわけですね。
そうそう、だからこれ腐敗にごつ強いはずや、こういうもんは。
ああ、だから防腐剤とかにも、
まあそれ多分なると思う。
いいかもしれないですね。
うんうん、まあ普通テレペン言うとかなんか言うてるけどね、うん、まあこの世界はものすごく広いんちゃうか。だから研究とまでいかんでも、
いろいろね、僕らもちょっと放送前に辞書調べたりしてたら、うん、それはもうそんな1時間や2時間で話せるぐらいのネタが出てきまして、
何日も変わると
思う。あの野球とかに使う滑り止めも、ね、あれ老人バッグ、老人バッグとか言うんですけど、
老人もそういう意味やろ。
そうそう、あれもね、うん、あの松ヤニが中に入ってる、うんうん、まあ、全て松ヤニじゃないらしいんですけど、ねね、なんか石灰石のなんかと松ヤニが入ってるみたいな感じで、
まあまあね、
だからそういう部分でも、まあ、現代でも使われてる、
あのバイオリンの人のね、あの弓っていうんですか、あれをシューシューとようやってあれやんか
ね。売ってましたよ。 ネットで。
ああ、まあ、音楽屋さんに売ってるでしょ。
なんか石鹸みたいな感じで。あれもよう火つくでしょうね。
まあ、多分
つけたらね。あれこそ、あれこそめっちゃつくんちゃうかなと、うん。
かもしれんね。
思って。まあ、そんなちょっと歴史のある、今でも生きてるですね、この松ヤニを、
ね、
まあ、僕らは着火剤として、これから使っていこうかな。もう家にめっちゃあるんですよ。
よかったね。食べといたね、
お前。1日1本ぐらい削ってるんで、もうかれこれ、ね、1週間近く経ってますから。
ね、みんなにあげても喜ばはると思いますよ。
いや、これはあげないです、ね。これはもう僕らの家で独占して。
そんなもんあって、容器も取ってる
し、はい。いやいやいや、あのね、
何言うとんじゃ
もう来たる、あの、その、まあね、いろんな有事に。
あ、ほんまに。
これを使って。
パニックの。
そうです。あの着火しようかなと。
なるほど。
あの、ね、あの、かなり強力なんで。皆さんびっくりしますよ。ほんまにびっくりするほど強力なんで、うんうん、あの、ほんまくれぐれも扱いだけは気ぃつけんと。
特にね、
あの、
広もんやから。
ほんまに危ないなと思います。うん、だから、最近でも世界各国でね、山火事が起こってるんですけど、うん、あ、
そうそうそう、
まああれはゆかりの木とかね、そんなのが燃えてる、松の木が燃えてるみたいな、
う
ん、あれがなんで消火できないかっていうのが、
う
ん、
そうそうそう、
このファットウッドを採集、
松屋の、まあ、
採集してよくわかりました。
そうね、はい、まあまあ、オーストラリアとかも世界中でね、
うん、
これからもっともっと山火事が増えられるけども、やっぱ山火事に強い木みたいなものもこれからいろいろと出てくるやろうな。
ああ、かもしれない、
ね。まあもちろん花粉を出す木というものもあるしね、いろいろ。木とまた人間の関係、まあ人間の勝手なこともあんねやけども。
そう。そこら辺も紐解いていくと結構楽しい。
植物とやっぱり動物というのはものすごい密接というのが、これがなかったら世の中成り立たないもんな。
そうですね。
まあ、はい、もう面白いですね。
まあまたあの、おいおい。この、ファットウッドに関してはいろいろお話しさせていただきたいと思います。
それはええこと思いついたね。
またよかったら YouTube の番チャンネルを見てください。
ほんまやね、はいはい、
はい、まあ、他にいろいろあるんですけど、
ほんまやね、
ちょっとこの辺りで終わります。
あんまりね言うてもまた頭重なものとないからね。
それでは、この後
よっちゃんも元気です。だいぶ元気になりました。
よっちゃん元気です、
はい、はい。